毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして、富山県よろず支援拠点コーディネーターの大野正治さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は持続化補助金についてお話を伺いました。まだ未確定の部分もありますので、これはまめに確認しておいた方が良さそうですね。
そうですね、
はい。さて、今週は IT 導入補助金です。これはどういったものでしょうか。
はい、正式名称はサービスと生産性向上 IT 導入支援事業と言います。
はい、
今年で3年目の事業になるんですけれども、
はい、
予算は昨年なんと500億あったんですが、今年はですね100億へ減額というふうになってます。
はい、
一応採択予定企業数は7000社を予定しているというふうに、これは公開されております。
補助率ですけれども、
はい、補助率は対象経費の1/2、補助金の下限が40万、上限が450万の補助がもらえます。
はい、
事業規模でいうと最低80万以上の取り組みが対象となる補助事業、昨年は下限10万、上限50万でしたので、今回の対象は比較的規模の大きな取り組みというのが対象になるかというふうに考えます。よって少額の IT 投資に関しては、前回紹介した小規模事業者持続化補助金の利用を私はお勧めします。
はい、さて、 IT 導入化補助金、他にはない特徴があるそうですね。
そうなんですね。通常、補助金の申請というのは、申請書を申請者自身が、記入していただくというふうな必要があるんですけども、
はい、
なんとこの補助金は代理申請というふうに言いまして、申請者自身が申請書を書くのではなく、事業者と補助金事務局との間に入った IT 導入支援事業者、要は IT 企業ですね、
はい、
そちらの企業が申請書を皆さんの代理で記入して申請してくれるっていうふうな制度です。
便利ですね、
はい
はい、
ただ丸投げで終わるわけではないのでご注意ください、
はい、
直近の売上や利益、今後5年間の売上利益、労働生産性目標などの値を一緒に考える必要がある、こちらの方が注意事項です、
うん、はい、こちらは具体的にどういった取り組みが対象となるんでしょうか。
2つハードルがあるというふうに、ご理解ください、
はい
はい、1つ目、中小企業における生産性向上に役立つソフトウェアやクラウドサービスだけが対象になります、ハードウェアは対象になりません、
うん、
2つ目はあらかじめ補助金事務局に登録された IT 導入支援事業者、 IT 企業ですね、
はい、
が提供する IT ツールだけが補助の対象になります、
はい、
どの企業が IT 導入支援事業者であるかは IT 導入補助金のホームページから検索することができますので、ご利用ください、
はい、
もし未登録の状態の企業でこちらの企業にお願いしたいなというふうなことであれば、その企業に IT 導入支援事業者として新規登録を依頼することで、また加えてですね、その企業が提供する IT ツール、ソフトウェアですね、
はい、
そちらの方も登録してもらうことで補助金対象となるというふうなことも考えられます、うん、
ではこちら公募期間の方は、
公募期間の方は令和元年5月の27日から一次公募の開始予定というふうになっております、
はいはい、
なんとこの補助金、二次公募ももうすでに予定の方は公開されてまして、
はい、
二次公募は7月中旬頃から開始というふうになっております、
はい、そしてこちらの実施期間の方は、
一次公募の場合における事業実施期間については交付決定からおおよそ5ヶ月を予定しております、
はい、
このように実施期間が大変短いので、比較的大掛かりなシステム構築を行う際には事前に IT 企業との十分な事前相談が必要かというふうに考えます、
はい、そしてこちらは採択前の経費はどうなるんでしょうか。
採択前に支払った経費に関しては対象になりません、
はい、
これはもう全ての補助金に共通して言えることです、うん、また事業終了後の報告書の提出によって補助金がもらえますので、
はい、
一旦全額を事業者様が立て替える必要がございます
ということです。詳しくは富山県よろず支援拠点、またはお近くの商工会議所商工会へお問い合わせください、
はい、
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの大野正治さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。